9日木曜日の小樽尻部市番です。26年ぶりに全国大会出場を決めた小樽市内唯一の社会人公式野球クラブチーム、小樽野球協会樽協の金谷監督が7日小樽市役所を訪れ、狭間市長に意気込みなどを語りました。樽協は6月に行われた全日本クラブ野球選手権の北海道地区予選大会で第2代表の座をつかみました。8月8日開幕の選手権に出場します。狭間市長は歴史と伝統を背負っていることを肝に銘じて全国の舞台で頑張ってくださいと激励しました。次は蘭越です。町は本年度米農家の新規農業研修生の受け入れを始めました。地域おこし協力隊員として移住者を雇用することで生活面をバックアップし、就農に向けたハードルを下げます。札幌出身の沢口光一さん31歳が最初の研修生として町内の農家で指導を受けており、食味の良さで知られる蘭越米の後継者を目指しています。研修期間は4月からの2年間、町内の農家から栽培のノウハウや農業経営について学びます。町は協力隊員として月25万円の報酬を保証、国の就農支援制度月13万8千円より高待遇としました。町は稲作農家の研修生を毎年1人受け入れる予定で、トマト農家の研修生と合わせて本年度当初予算に925万円を計上しています。同じく蘭越からです。町内の有機農家らで作る蘭越オーガニックシードは3、4の両日有機食材を使った学校給食を取り上げたドキュメンタリー映画夢見る給食の上映会を開きました。子育て世代の住民など合わせておよそ40人が有機農業の取り組みについて理解を深めました。この団体は昨年12月に発足、町内の保育園と小中高の給食に使う有機栽培米を月に1回提供しています。次はくっちゃんからです。小川原州記念館美術館で開催中の神田日勝記念美術館所蔵作品交換展、二人の歩んだ道の来館者数が5日3000人を突破しました。12日の会期終了を前に、引き続き町内外から多くの人が訪れています。この間の特別展としては、過去10年で最も多くの来館者を集めているということです。交換展は午前9時から午後5時、観覧料は大人500円などです。次は赤井川からです。4月から休館が続く村内の道の駅赤井川の新たな指定管理者が8日、2回目の公募の末に決まり、村関係者や農産物を出荷する農家から安堵の声が広がりました。近年、この施設の来場者数は落ち込んでおり、管理を担う赤井川テラス合同会社は、集客増に向けた手腕が問われます。この施設をめぐっては昨年秋の公募で地域 DMO 観光地域づくり法人赤井川村国際リゾート推進協会が候補団体に選ばれましたが、村議会がこの協会の過去の役員登記の遅れを問題し、村の選定過程を検証するため百条委員会が設置され、3月の定例会では指定議案が反対多数で否決されました。この協会は5月、交通事業者と観光コンサルティング業者とともに赤井川テラス合同会社を設立、2回目の公募に応募し審査を経て候補団体に選ばれました。議決を経て今後村と指定管理契約を締結します。村は8月からの営業再開を目指しますが、準備期間が1ヶ月を切っており、 この会社は具体的な再開時期については村と協議しながら決めていくとのことです。次は岩内からです。町丸山地区の岩内温泉で今期のインバウンドを主要顧客に見込んだホテル雷電リゾート&スパが10日開業します。2021年に閉鎖した宿泊施設ホテルグリーンパーク岩内を改修し4年越しのオープン。26日にジャズの生演奏を楽しめるイベントを開きます。建物は2階建てで延べ床面積およそ2000平米、客室は18室で岩内の街並みや日本海を望みます。露天風呂やサウナもあり日帰り入浴客への開放も今後検討します。26日のイベントは参加費1万5000円でジャズミュージシャンを呼ぶライブを行い、午後6時からレストランの料理を立食形式で提供します。レストランカフェバーの営業は12日から。問い合わせは電話 0135-67-7500 です。次は共和からです。後志地域づくり連携会議玩具南後志ブロックが6日町障害学習センターで開かれ、両地域の7町村の首長らが地域課題について意見を交わしました。小樽開発建設部と後志総合振興局の主催、それぞれの担当者が各機関が進める施策を説明し、出席者が話し合いました。次はヒグマ出没情報です。余市町です。7日午前7時10分ごろ、町梅川町の果樹園内で熊3頭が収穫期を迎えたさくらんぼの木に登ろうとしているのを農家が目撃しました。熊は体長およそ 1.5 メートルの1頭と体長およそ1メートルの2頭で親子連れとみられます。現場は一般住宅までおよそ150メートル、余市養護学校と西中学にも近いです。泊村です。8日午前10時25分ごろ、堀カップ村の国道で車で通りかかった男性が熊1頭を目撃しました。現場は一般住宅からおよそ30メートル離れたところです。以上、ヒグマ出没情報でした。次は夏の高校野球南北海道大会からです。第108回全国高校野球選手権大会南北海道大会の3回戦が8日札幌麻布球場と帝王オーシャンスタジアム函館で行われました。函館会場のくっちゃんは札幌白石を7対1で下し4回戦に駒を進めました。札幌会場のスッツ岩内蘭越の連合チームは北海学園札幌に2対9で敗れました。次はセミナーのお知らせです。千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスの動きや半導体産業が北海道に与える影響を解説するセミナー、次世代半導体と北海道の未来 in 小樽が15日午後2時から北海道新聞社小樽支社3階ホールで開かれます。北海道次世代半導体戦略室の主催です。千歳科学技術大の福田博史教授、千歳シリコンリサーチセンター長とコンサルティング会社グロスバーグ合同会社の大山聡代表が半導体の基礎や産業の現状と展望について講演します。参加無料です。定員は先着50人です。問い合わせは事務局の北海道新聞社、電話 011-210-5902 です。次は蝦夷富士です。小樽のエッセイスト猫山旅子さんの緑の手の人です。グリーンサムという英語がある、直訳すると緑の親指だが 園芸に才能のある人のことを言う。この辺りでも庭を丹精しているご家庭があり、北海道のグリーンサムはすごいなと感心する。それとは別に、私が密かに勝手に緑の手と呼んでいる人がいる。園芸でなくお茶を上手に入れる人のこと。さまざまな場所に赴くとお茶を出していただくことが多いのだが、どうやったらこんなに美しく美味しく入れられるのだろうと驚くほどの緑茶を出していただくことがある。美しい緑色、香りとキリッとした渋みと豊かな甘みが口いっぱいに広がると元気が湧いてくるような気がする。今家庭から急須が消えていると聞く。とある調査では、茶葉からお茶を入れる人は4人に1人と示されている。ペットボトルとティーバッグが主流で、子供の頃から急須でお茶を飲んでいた私の年代も、急須でお茶を入れる人は半数以下だと。ペットボトルのお茶も昔に比べて美味しくなったが、急須で丁寧に入れた茶は格別だ。茶葉に適した温度になるように湯を沸かし、茶碗を温め、茶筒から茶葉をすくって急須に入れる。テアニンという成分の効能で気持ちが落ち着き、殺菌効果もある。使い終わった茶葉は水気を切って、フッ素樹脂のフライパンで空入りすると、部屋の中に良い香りが漂う。その後、役目を終えた茶葉は庭に埋めて堆肥にもなる。ストレスが多い子供たちに、急須で美味しいお茶を入れるワークショップなどしてみたい。格別にうまい、あの店の和菓子とともに。蝦夷富士でした。次は、人、小樽発です。空手の全国大会に出場する前川優愛さん、6歳です。空手の北海道官人塾道場に通う小樽市立潮見台小1年生。5月の北海道大会で上位に入り、8月13日から15日に東京で開かれる全日本少年少女空手道選手権大会に個人型で出場する。一回でも多く勝つ。父親に勧められて3歳で空手を始めた。週4回ほど練習に励んでいる。柔軟性と体幹の強さが武器で、試合に勝った時が楽しいと空手の魅力を語る。全道大会では人がいっぱいいて緊張でうまくできなかったと悔いが残った。全国の舞台で練習の成果を 100% 発揮するつもりだ。人、小樽発でした。9日木曜日の小樽しりべし番を終わります。